気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思ってます。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして、皆様のお相手は
ラーメン大好きラーメンさんと、
週末だけ料理してます私のぶでお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや今回が3回目ですかね、
はい、3発目ですね。
はい、いや3回続きましたね。
3回続きましたね。すごいですね。もう何事も続けることが大事だって言いますけど、
継続は力ですよ。これは本当に、ずっと続けていくことが、
う
ん、はい、すごく大事で、
そうですね、
続ければ続けるほどこのカップラーメン文化が盛り上がると、
盛り上がるといいですね。
いいですね。
盛り上げましょうね。
はい、はい、
まあでもカップラーメンってほら、季節ごとにね新商品どんどん出てくる。
そう、大体こういう、メーカーは半期に一度ですかね、春夏商品と秋冬商品っていうので、まあ、商品は入れ替わることが多いですね。
まあ、ということは永久にネタはなくならないと。
これは
探すネタつけないですね。本当に
本当そうですね。
まあでも例えばそのね、まあ、定番中の定番のカップヌードルにしたって、日清カップヌードルにしたって、うん、はい、あれってなんか実は結構マイナーチェンジしてるらしいじゃないですか。
あ、
我々知らないだけで、
あのね、中のあのお肉っていうんですかね、あのコロチャ
ーコロチャ
ーとか、ああいうのが、あの麺ももちろんなんだけど、だんだんこのいつも美味しいカップラーメンね、カップヌードルっていう位置を変えないためにも変えていくところがいっぱいあるということですね。でそれをずっとやってる、マイナーチェンジを重ねていくから、時代が進んでも皆さんの、
そうですね、
まあでも期待に応えられる、続けられるラーメンになってるんじゃないですかね。
業界のパイオニアじゃないですか。
カップヌードルって言ったら。カップヌードルも王者中の王者ですね。
そうですね。でもその王者中の王者が常にこう努力を忘れず、
うん、
常にこう改良でやってるっていうところがすごいですよね。
いや、これ本当自分たち、僕たちのね仕事にもすごく、勉強になることで、もう自分はできたと思ったらその時点で成長は止まっちゃうんですよね。
そうですね。
そうです。で、イチローとかでも、ほら、もう日本ではもう圧倒的な成績残して、で、メジャーに行って、で、また活躍するじゃないですか。
うんうんうん、
あんなイチローでも、まだまだもっと上手くなりたいとね。
そうですね。言ってますもんね。
そうそうそう。
上手くなりたいって。
うん。だから、あえてやっていけるんでしょうね。
うん、素晴らしい。じゃあでもカップヌードル、日清カップヌードルって一時期中に入ってるお肉が、
は
あ、変わったってのご存知？
ん？どんな風に変わったんですか？
昔からあるこうブロック状のこう肉って、
はいはい、
なんですか、ミンチの肉みたいなこうギュッとした感じになってるじゃないですか。それが一時期こう、ほら、コロチャ、チャーシュー、ちっちゃいチャーシューになったとか言って、うん、結構ネットで、なぜだみたいな感じで取り上げられてましたよ。
リニューアルしたかったんですよね、そこを。
ね、まあ、むしろあれだけ食べたいですけどね。謎のキューブ肉。謎肉って言われてるらしいんですけど。
いや、コロチャでなんか料理したいんじゃないですか、趣味料理人としては。
まあ、でもあれをちょっとお湯で戻して、チャーハンに入れてみたりとか。してみたい気は、
ね、意外と美味しいかもしれない。味吸うからあれ、うん、いや意外といいかもしれないですよ、うんうん、まあまあ、というわけで僕たちはこうやって毎週収録してるわけなんですけど、
はい、
相棒、
はい、相棒、
まあ、今日の相棒はコカ・コーラ、
コカ・コーラですね。
コカ・コーラ飲んでるんですけど、
500ml 入りの缶、
はい、缶、これやっぱり缶がいいんですよ。
あ、そう
なん、コカ・コーラってね、缶、瓶、ペットで 味が違うっていうのはご存知ですよね、もちろん。
いやいや、知らない。そうなの？
なんで？
なんでってなんで？
いやいやいやいやいや、これ常識じゃないですか。コカ・コーラ、ごめんなさい、僕コカ・コーラ大好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
コカ・コーラもなんですけど、
はい。
コカ・コーラは、一番美味しいのが瓶なんですよ。
うん。まあ、そんな気はしますよ。
うん。その次が缶。うん、その缶の中でも、250ml の缶が一番美味しいです。
いやいやいやいや。
その次が350ml。その次が 500ml。
ちょっと待って。
それの次に、今度ペットボトルが来ます。
なんでその缶のサイズによって味が違
う
の？
そうそうそう。で、ペットボトルも、ペットボトルで美味しいのは500。で、そこからちょっと美味しくない、美味しくないってあれなんだけど、その、ちょっと風味が落ちてしまうのが、あの、大きいサイズの何リッターしたっけ？ 2 リッター ?1.5 リッター
?1.5 です
かな、ね、うん、まあ、あの、一番大きいのが一番僕は味が、コカ・コーラの味から外れてるんじゃないかと思ってるんです。
あの、それは、うん、ラーメンさん調べ？
いや、違いますよ。僕はずっとそれを思ってて、ある時ね、コカ・コーラの関係者さんと話す機会があって、
ほう、
その質問をぶつけたんですよ。
おう、
なんでこれで味が違うんだって言ったら、よくわかりましたね、と。いや、あれは、結局ね、理由があるんですよ。
ほう、
なぜ瓶が美味しくて、ペットボトルが美味しくないかっていうと、なんだと思います？ちょっと。あ、これちょっとリスナーの皆さんも一度ちょっと頭の中でちょっと。
それは美味しいとか美味しくないっていうのは、
はい。
まあ主観じゃないですか。あの、ラーメンさんが瓶は美味しいってい
う。いやいやいやいやいや、もう味が違うんです。
味を変えてある。
味が変わっちゃうの。
変わっちゃう。
うん。
変わっちゃう。
変わっちゃう。元は同じコカ・コーラのあの、ね、まあ、工場で。
現役があって。
現役があって。
そこで作るんです
ね。そうそうそうそう。作るんだけど、容器に入るまでは皆さん同じ味なんだけど、そっから変わるっていうのがヒントですね。
その何、瓶とコカ・コーラが反応して何かが味が変わっちゃうとか。
違います。
空気が触れるとか触れないとか。
うん、まあそこはねちょっと関わってきますね。
え
ー、まあ正解を言うとですね、
はい、
これはその製品の中に、のガス圧が違うんです。
うん、なるほど。
結局、炭酸とかそれが抜けないようにこのガス圧をが変えてるらしいんですよ。
うん、
もちろんガス圧が強ければ強いほど、風味が抜けないんですよ。
はい、はい、
だから瓶は一番頑丈なんですよ。
ああ、なるほど。
だからガス圧が高めでいけるんですよ。で、その次に、缶。だペットボトルはほら皆さんご存知の通り、あのペコペコしてますもんね。
ペコペコして
ね。だからガス圧がそこまで入れれない。
はあ、
だから、
なるほど。
だからほら皆さん瓶が美味しいっていうのはみんななんか心のどっかで思ってるでしょ。
いやでもそれは、うん、あのまあ一番のオリジナルじゃないですか。
違うんですよ。ガス圧が違うから。
だからそういうもんだと思ってたんですよ。うん、雰囲気的に瓶の方が美味しく感じるんじゃないみたいな。
そう。だから並んでいたら瓶がねやっぱり割高なんだけど味を求めるときは僕は瓶を買ってしまうんですね。
あの仕事で、
うん、
香港によく行くんですよ。
ほうほうほう、
私、
はい、
あのそこでですね、
うん、
知り合いの事務所オフィスがあって、うん、そこのオフィスの、冷蔵庫には、
うん、
その瓶のオリジナルサイズのコカ・コーラが常に満杯に入ってるんですわ。
素晴らしい。
それはその連れが、私の連れが、うん、そのまま、副社長というか、まあ、
ほうほうほう、
社長は普段いないので、
うんうんうん、
実質そのオフィスのを取り仕切るのが私の連れなんですけども、
うんうんうん、
彼があのこれじゃないといかんって言って瓶のコカ・コーラを入れておるわけですわ。
分かる人が香港にもいたんですね。
分かってやってやってるのか、ただスタイルがいいからそうしてるのか分かんないです。
いやもうね全然味が違う。これ飲み比べ実際にしたんだけど、
うん、
やっぱり瓶のが一番ね、あの丸みがあるっていうか甘みがあるというか、
うん、
でペットの方に行けば行くほどちょっとね抜けた感じがする味が。
あ、でもやっぱあの瓶の子持った感じもいいですよね。
まあ、まあ確かにね、視覚で味わう部分もありますからね、人間は。まあただそうというわけで、あとね、
はい、
コカ・コーラが美味しいところは、うんうん、もちろんこの瓶とかペットとか以外で、はい、マクドナルドが美味しいんですよ。
マクドナルドのコカ・コーラが美味しい。
美味しいんだ。
それは何か秘密が？
もちろんありますよ。あれ、わかんないんですか？
いや、わからない。だってそもそも、はい、いいですか？
はい。
コーラ、私飲まないの。
出た。コカ・コーラ、いや、こんな美味しい飲み物はね、
はい、
本当よく考えてくれたなと僕思いますもん。まあ、ほら、あの、夏の暑い日に、
はい、
いっぱいこう、動いて、で、ビールっていう方もいるじゃないですか。
うん、
もうそれもいいんですけど、
うん、
やっぱりこう、暑い日に、氷を入れて、氷も、自宅では無理なんだけど、本当はクラッシュアイスでコーラを飲みたいんです、僕。普通のあの、四角い氷じゃなくて、あの、ね、あの、ちっちゃい粒、粒々の氷があるじゃないですか。
あ、ありますね。あの、なんですか、喫茶店に行くと、お水に
の入ってます。そう、ね、あの、クラッシュアイスと、に、コーラを入れて飲むのが、
ああ、
これがまた美味しいんですよ。
でも、クラッシュアイスって、うん、すぐ溶けちゃいません？
そうです。だから、その、ちょっと溶けたぐらいの、また、独特のね、この、なんていうんですかね、バランスというか、現役でそのまま飲む、ストレートで飲むのもいいし、クラッシュアイスでロックで飲むのもまた美味しいんですよ、コカ・コーラは。
わかりますよ、
うん、
あのハンバーガー食べると、
うん、
ハンバーガーとコーラっていうこのジャンキーな組み合わせは結構パンチありますよね。
そうです。
時々それ欲しくなるっていう気持ちはわかる。
そう、もうババと猪木ですね、このコンビ。あれアントニオ猪木とババのね、あのタッグ。僕たちも実際、ライブでは見たことないんだけど、もう最強のコンビと言われてた。昔一緒にやってたんですよ、あの二人は。
どちらかというと、はい、いいですか、どちらかというと、はい、今の例えで言うなら、はい、ラーメンさんが前回で言ってた、筋肉マンの原作者と作画のゆでさんと卵さん、そういう感じっていうの方がしっくりくる気がしますけどね。
あ、そうそう。で、話を戻しますよ。
はい、
戻しますけど、なぜマクドナルドのコーラが美味しいか。
はい、なぜ？
あと美味しくないのが、そういうところで言うと、パーキングエリアの、
はい、
カップでしょこって出てくるコカ・コーラあるじゃないですか。
ああ、自販機で。
そうそう、自販機で。
ジョーって出てくる、
ね。そうそうですね。あとは、なんか、冴えない、
冴えないですけど、
ね、これ大事。冴えない、ファミリーレストランの、
はい、
ドリンクバーのコカ・コーラは美味しくないんです。
あれも、それらもすべて、元は一緒ですよね。
元は同じ。
元は一緒ですね。
そう、元は同じ。
なんとかコカ・コーラボトラーズみたいなところからやってきて、ジョボって今入れるかもしれないですけど、元のパックは一緒。
はい、
多分その、元の液体から実際に食べる人、飲む人が口に触れるでごっくんって飲む間に何か秘密が。
そうです。
マクドナルドの、
は
あ、飲み物は、はあ、ストローが太く作ってあるって話は聞いたことあるんですよ、
は
あ、でそれであの太さがこう、うん、ズコンってこう飲み物が入るあのちょっと若干太めのストローが、
うん、
こうなんていうんですかね、美味しさを刺激するみたいな話は聞いたことあります
よ。違います。
それじゃない。
違うのよ。
なんだろう。
これはですね、
はい、
結局、結論から言うと、手入れが違うんです。手入れと回転が違う。
ほう。
まず、回転の方から行きましょう。
はい、
あれは、まあ、リンスと言われる原液があるんですよ。
うん、
コカ・コーラの、
うん。
それと炭酸で割って、ああいうサーバーから出てくるんですね。マクドナルドとか、ドリンクバーとかの、はい、あの機械は、そういう原液と炭酸で、こう、混ざって、
ジョバーっと出てきて、混ざる
わけですね。で、結局そのリンスも結局生物なんですよ。
はい。
まあ、瓶というか、しっかりしたケースに入ってくるんだけど、
はい、
それが、マクドナルドはコーラがたくさん出ます。
うんうん、
だから、回転が早いから、鮮度のいいものがいつも店頭に出るんですよ。
はい、なるほど。
っていうのがまず一つの原因で、うんうん、もう一個はメンテナンス。
メンテナンス。
だから、マクドナルドさんはね、よく、あの機械をやっぱりメンテナンスしてる、掃除だとかね、扱いをちゃんとしてる、
はい、
たださっき言ったほら冴えない
冴えない
ファミリーレストランのドリンクバーはそのドリンクバーのそのコーラの回転、リンスの回転が悪かったり、
うんうん、
ほら不特定多数の人が使ったりして、うん、 で24時間営業だったりして、なかなかこう掃除とかメンテナンスに細かいところまで行き届いてない。
なるほど。
だから飲み比べるとね、全然違うんです。ドライブインの、あの自販機のやつもそう、そう、毎日ほら、ね、メンテナンスするわけじゃないでしょ。
なるほどなるほど。
でリンスもそんなに変わらないんですよ。
うーん、
そんな件違うんですよ。
あ、でもね、ラーメンさん、
はい、
よくよく考えてみると、はい、確かにそうなんですよ、
うん、
同じものが出てくるにしても、
うん、
そのものを作る過程において、うん、ちゃんと手入れしてるかとか、うん、新鮮であるかだとかっていうのを考えれば、うん、あ、なるほど、じゃあ、うん、マクドナルドのコーラは美味しいんだねって、うん、そういう理由があるんだねって、
はい、
ちゃんと理解できますもんね、
はい、
でドライブインとかで飲むのは、今言ったみたいに、そんなに頻繁に掃除も してるかどうか分からない、うん、もしかしたらしてるかもしれないですけれども、とにかく回転の量で言えば圧倒的にやっぱりマクドナルドが出るっていうのは理解できますもん。
でしょ。
これはね、ちょっと非常に大事な生活の知恵ですね。
だから今度、リスナーさんたちもぜひ一度ね、皆さんでも飲み比べをして、なんか、またお便りでもいただければ、また一緒にコーラ談義を
ね
皆さんでしても面白いかなと思います。
なるほど。でも私はコーラ飲まないですよね。
もう、まあ、というわけで、
はい、じゃあ今週の、内容といいますか、カップラーメン、は
い、行ってみましょう。
行ってみましょうか。今週は何行きます？
今週はですね、来ました。
来ましたね。
日清、ラオウ。
ラオウ、ラオウですよ。どうですか、この存在感というか。
もう、なんか、ラオウですね。
もう、三千と輝く、ラーメン誌に三千と輝くの存在感。
うん。
これってあれですよね、生麺。
違う。
まるで生麺。
で、生麺に変わったんですよ。
ちょっと待ってください。最初は、はい、あれですよ、生麺だったと思いますよ、ラオウ。
そうですよ。ラオウは、もともとね、これも1992年なんです、ラオウの発売は。
はい、
その時は、生麺だったんですよ。
そうそう。で、結構ね、作るのがめんどくさかった記憶があります。
あのね、必ず湯切りをしないといけないん
ですよ。あ、そうそう。一回湯入れて、はい、麺だけで湯を入れて、こう、うん、ほぐしておいて、湯を切っておいてから、おもむろにこう、スープを作るみたいな。
そういうめんどくさい人のために途中マイナーチェンジした時に出た言葉があります。
ほう。
言葉というかね、このジェット湯切り。
ジェット湯切り、
まあ結局穴が大きいだけだ、そういう穴まあただそれまではこうね、お湯を注いで、そのお湯を捨てる時にこうちょろちょろちょろちょろって出てたのが、ちょわーっとしかも麺がこぼれない、
はい、
これがジェット湯切り。
ジェット湯切り、
はい。
で、それがあれですか、今まるで生麺って書いてあるってことは生麺じゃないんですね、今のラオ。
今はノンフライ麺です。
これっていわゆるちょっと前に何でしたっけ、すごく評判になった
マルちゃん製麺でしょ。
マルちゃん製麺ですね。 あそこからなんかこういうのが火がついた感じがしますね。
そうなんだ。結局ノンフライ麺の技術がね、
はい、
この2010年ぐらいからですね、
うんうんうん、
かなり進歩して、うん、本物の麺のようなこの喉越しというか、
うん、
食感というか、そういうのがなんか作れるようになってですね。
でも本当に初めてマルちゃん製麺食べた時はびっくりしましたよ、
うん、いや本当そうです。
ここまでできるもんなのかと。
びっくりです。
でもあれも袋麺ですよね。
袋麺で、いや、ね、だからその技術を今カップの方にもどんどん生かされてるということ
ですね。お湯を注ぐだけでもあれぐらいのクオリティが出せるようになってきたと。
はい、
まあでもこのラオウっていうのはもともとさっき言ったみたいに一回湯切りをしてね作ってっていう、すごい非常に手間のかかるもんだったんですけど、
うん、
そこまでしてこの市販の、カップ麺というか、まあ、インスタント即席麺でとにかく最高のものを作ろうという意気込みが当時からビンビンビンビン伝わってきましたよね、うん。まあ、この今回今この手元にあるまるで生麺、まあ、乾麺タイプのラオウもその流れを組ん
で
とにかくハイクオリティなカップラーメンを作ろうというコンセプトのものになってるわけですよね、
はい。もうカップラーメンの王者、ラオウですね。
だと思いますね。
はい、今日の、ごめんなさい、お味は何ですかね。
これなんですか、まるで生麺、日清ラオウ、背脂黒コク醤油。
そう、背脂黒コク醤油。
背脂黒コク醤油。
はい。
ただの醤油味って言えばいいものを背脂黒コク醤油。
あ、違う、背脂が入ってるところにポイントがあるんですよ、これ。
ああ、そうですか。
これは背脂ちゃっちゃ系ではないんですよ。
ん？
背脂ちゃっちゃ系って聞いたことないです、ラーメンの。
ないです。
背脂ちゃっちゃ系っていうのは、はい、このラーメンこう作って最後の仕上げにね、うん、豚のこの脂があるじゃないですか。
はい、
油をもうこのスープと一緒にこう、茹でて、
はい、
もうくたくたになったの、ドロドロになったような油を最後この麺のザルの上に乗せて、チャチャチャチャってやるの。
その麺に背脂を混ぜ
る。ラーメンの 上から仕上げた上から、その油をチャチャチャチャってザルでこすと、この油だけがね、下にこう、この玉状になった油が表面にびっしり。
うん、
それがまた独特のうまみでですね、うんうん、これは背脂ちゃっちゃ系ってやつなんで、これは背脂ちゃっちゃじゃなく背脂のうまみが入ってますよってやつですね、これは。
はあ、でもそれ、うん、さっきの背脂なんですけれども、はい、このスープの中にその塊を入れたりとかしちゃダメなんですか、うん、上からこうちゃっちゃとかけるのがいいの。
そう、ちゃっちゃとかけるのよ。それが背脂ちゃっちゃ系っていう。
ああ、そうなんですか、いろいろあるんだね。
そうなんです。
まあとにかく、背脂、コク、醤油、
はい、
まあ、醤油味ですね。
もうこの丼の形がもう八角形ですか。
八角形ですね、
うん、
こんなん見たことないですよ、八角形の真っ赤っかの入れ物で、
真っ赤っかの入れ物でトップのこの写真がついてるとか、ゴールドじゃないですか。
ゴールドですね。
もう贅の限りを尽くしたような。
本当にそうですね。
じゃあお湯入れてみましょうか、
はい、
早速
入れましょうか。はい、
はい、じゃあお湯、
火薬をじゃあ先に入れてみます。
火薬と焼き豚もこれリアルです。これね、もう焼き豚そのまんまですよ、これ。
焼き豚そのままがそこにいますね。
で、しかも、しっとりしてますよ、これ。ほら、スポンジのような、あれじゃなく、これさ、のぶさん、これ触ってみてください、少々。
ああ。もうなんかこのまま食べて
る。ポークジャーキーみたいな感じです、だから。
ちょっとしっとりしたポークジャーキー、みたいな感じですかね。うん、じゃあこれも乗せちゃいましょうか。
はい、
よいしょ。はい、じゃあお湯をお願いします。
入れていきまーす。
はい。
5分経ちました。
はい、5分経ちました。
はい。その関連商品はね、夏のラオウとか、袋ラオウ、ラオウ焼きそば、ほら。聞いたことないです、ラオウ焼きそば。
いや、ないです。
あ、焼きそばも出して、あと冷凍ラオウとかね。もういろんな商品出してるんです、ラオウ。
あー。
さ、
そうなんですか。さ、ちなみにですね、
はい。
これ、この蓋、
はい、
上に乗せなくても、蓋閉まりますよ。
あ、ここの、なんすかね、
このベロ、
出っ張りベロっていうんですかね。
これ、クイッと折り曲げると。
あ、かなり強度がありますね、この紙に。
すごいね、これ。
さすがラオウ。
ここもラオウだ。すごいや。あ、さすがありました。
あ、もうチャーシュー、完全普通の、さっきの乾燥チャーシューから生チャーシューに変わってますね。
よし。
はい。まず麺をほぐしましょう。
ほぐしますね。なんか麺もすごく手応えがありますよ。
お、
これ。いやいや、ツヤツヤしていて。
もう本当なんか。
そうですね。
よくインスタントでもなんか軽い感じがするじゃないですか、麺が。
うんうん、
そんなんじゃないですね、これ。麺一本一本がしっかり。
本当に。はい、じゃあ粉末
入っ
ていきます。
はい、どっから切っても綺麗ですね。粉末スープを入れます。はい、
はい、
次に、液体スープですね。じゃあこれもちょっと入れましょうか。はい、液体スープ入ります。
はい、あ、やっぱ油がしっかり入ってますね、これ。
ね、
ものすごい入ってますね。
背油のコクが今入りましたね。以上ですね、入れるのは。
はい、以上ですね。
はい、さあ、出来上がりました。スープの色はどうですか、のぶさん。これは
いわゆる醤油ラーメン。
そうですね、褐色の色ですね。
これですね、で油もしっかり入ってるし、
はい、
いや、それにしても初代ラオウに比べたら随分と手間かかんなくなりましたね。
もうジェット湯切りをしなくていいってことですね。あ、ネギも、ほら、
あ、
ネギが全然違う。輪切りのネギがちゃんと主張してますよ、これ。ね、
こりゃコストかかっとるわ。
いや、普通のネギじゃないですか、これ。だってもう、
ね、普通のネギ。
幅がね、幅が7ミリ、7ミリ、
7ミリぐらい。7ミリぐらいですね、これ。 まずネギだけ食べました、
はい、あ、もうボリボリいってるじゃないですか、う
ん、ネギだ、これはネギだ、ザネギだ、
すごい、
はい、
はい、じゃあスープいってみましょうか。まずどうですか、
うまいうまいですね、
はあ、じゃあ麺もいってみましょうか。麺どうですか、ノンフライ麺、
これね、
はい、
丼に普通のあの陶器製の丼に入れられて出てきたら、
うん、
わかんないっすよ、お店で食べるやつと。
そうですね、じゃあちょっといってみましょうか。じゃあスープいただきます。あ、これね、まあ動物性の出汁ももちろんなんだけど、この油、
油、
油の旨味がすごい、
うん、
あの独特のこの背脂の甘みがある、
うん、
あるのと、そこに甘みがあるところにこの醤油のちょっとした辛さがこう混ざってですね、なんとも言えない、この
これが背脂濃く醤油、
うん、芳醇な味というかですね、これ、
はあ、
ちょっと麺いってみましょうか。
あ、あのね、コシが違う。
コシが全然違う、これ。普通のインスタントは、
うん、
もっとタラッとしてるじゃないですか。
タラッとしてますね。
うん、これ、もう完全になんか、アルデンテみたいな感じで、こう、コシが、
うん、しっかり、
うん、
しっかりして
る。全然しっかりしてる。
こりゃすごいわ。
いや、すごいわ。で、ネギも。この幅、
うん、
なんでこの食感、もうネギ、
ネギですね、
あのなんか青のりみたいなネギじゃないじゃないですか
細かいネギじゃなくて、うん、ちゃんとネギですね、
ちゃんとネギ、うん、うん、
これをお湯を注ぐだけで食べられるっていうのはもうすごいですよ、ほんと。
あー、ラオウ、ラオウだ、これは。
王者の風格です
、ね。王者の風格が。
へぇ、すごいや。
そう、だから、これはね、あれですよ、多分、ラオウショックの時に、ムイシンさんは、もっとうまく、ラオウ終わりますけど、
うん、
新たなラオウがやってきますみたいなコマーシャルができてたら、このラオウはもっと光り輝いてたんじゃないかなと思いますけどね。
まあでも、一つの炎上商法ですよね。
うん。
あえて批判を覚悟でやると。じゃあ、ちょっとこのチャーシュー。
はい、あ、チャーシュー行ってみましょうか。
行ってきます。うん。
どうですか、チャーシューは。
いや、もう、うまいよ。うまいですよ、これ。うん。
はあ、
文句つけようないね。
あ、そうだ。厚切りチャーシュー入りって書いてありますよね、
ちゃんと
ね。
うん。うん、もうこれ、まあ多分お店によると思いますけど、これ1個いくらぐらいするんでしたっけ、
うん、これはいくらぐらいだろう、ちょっと値段はごめんなさい忘れてしまいましたが、
うん、
そんなベラも400円500円するようなものじゃないと思います。200円とか、
うん、
200円台かなと思いますけど、うん、
なるほど。
いやいや、これがもう、この麺は本当に、この、毎回、
はい、
この番組やってて思うんですけど、
はい、
本当にこれを一緒にリスナーさんたちと味わいたいです。
本当ですね。
この喜びを。
いえいえ。
いや、美味しい。
これはすごいわ。
うん。
ただただびっくりするばっかですね。
脱帽ですね、これは。
うん、まあ、これが普通にコンビニとかで買えるっていう世の中になってるんですからね。
うん、
大したもんだ。
ありました。
なるほど。
というわけで今日は、はい、
日清ラオウ背脂黒コク醤油厚切りチャーシュー入りでした。まるで生麺という、
うん、いや本当そうでしたね、今回ね、この生麺。
そのまんまでしたね。
はい、オンフライに恐るべしですね。
はい。
はい、
なんかでも今日は実食に入るまでの前工場は
ちょっとごめんなさいね、コーラ熱に火がついてですね、
そうか、コーラの話してたんでね。
あと 総評。
うん。あ、そうだそうだ、そうでした。はい。じゃあ、一言で、総括していただきましょうか。
はい。この日清、ラオウ、背脂、国醤油味は、例えるとですね、スーパーマリオだなと思いました。スーパーマリオです。わかりますか？
はい、スーパーマリオですね。わかりますよ。
何かというと、
はい、
スーパーマリオもドカンとヒットしたじゃないですか。
ドカンとヒットしました。
ドカンとヒットしたら、スーパーマリオだけじゃなく、いろんなマリオカートだとか、ね、いろんな関連商品を出していった。
はい。
ね、いろんなコラボ企画もあった。
はい。
ね、それと同じでラオウも、ラオウが当たったから、初代のラオウが当たったから、さっきの夏のラオウだとか、袋のラオウだとか、ラオウ焼きそば、冷凍ラオウ、そして番組とのタイアップとかね、またその CM をうまくやったりとかですね。もうこれはまさしく、カップラーメン界のスーパーマリオだということで。
なるほど。
はい。
王者だという意味もあり
ますね。そうですね。
わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけで今週も
エンディングコーナーですね。
エンディングコーナーに入りましたね、
はい、エンディングコーナー
これ初めてだこれさっきちょろっと仕事で香港に行くとかって言いましたけど、
はいはい
はい、香港とか中国に行くと、
はい、
こう、まあ、向こうはわりかし普通にカップラーメンとか、まあ、これインスタント麺手に入るんですよね、
はい、
もちろん日本のブランドのものもあるし、
うん、
地元のもうローカルなものもあるんで、
はい、
結構そこら中で気軽に食べられるんですよ。特に中国とかだと、電車の駅に、
うん、
お水が出るところとお湯が出るところのがこうあって、
は
あ、で売店でカップラーメン買ってきて、でそこでお湯入れないよって感じで、ジョビーッと入れて待合室でズルズルズルズルするなんてことをよくやりましたよ。
あ、日本だとほら、立ち食いそば屋さんだとかうどん屋さんがある。うん、手で向こうでは
カップヌードル
が売店であって、それを買ってそこで食べると。
そうですね。で向こうはほら中に折りたたみ式のフォークが入ってて、
ビ
リッとめくって、
うん、
で火薬かなんか多分またベーってちぎって中に出して入れて、
うん、
でフォークも取り出して、
うん、
でフォーク真ん中で折りてるから真ん中をこうクイッと伸ばすと、
うん、
まあ、ちっこいフォークが出来上がるんですよ。
なんかそれもちょっと取り寄せてなんか食べてみたいですね。
で面白いんです、そのフォークを、うん、このお湯入れるじゃないですか、
はい、
で蓋を閉めて、はい、フォークでこうグッてやって蓋を止めるんですよ。
それは書いてあるんですか、説明書に。
書いてないけど、
うん、
どこだったかな、もう忘れちゃったけど、深圳かどっかでそれ、うん、駅で頼んだらお湯まで入れてくれたんですよ、
う
ん、でそのお店の人がそうやって2人フォークを入れてで「はい」とか出してくるから、あ、これ一応親切のつもりでやってくれてるのかなって思いましたね。
割り箸は刺さらんすもんね、袋は破れるけど、プラスチック発泡スチロールはちょっと難しそう
ですね。まあ箸を別々に用意するっていうのもあれだし、まあその鉢で売ってるやつもフォークが最初から入ってるから、
あ、
ね、簡単に取り出せていいんじゃないみたいなふうに思いましたね。
まあ、ところ変われば、
ところ変われば
食べ方も変わるってことですね。
変わるということで、ラーメンは世界に広がっているということですよ、
ね、
本当に。
わかりました。
はい、じゃあこんなところで、
そうですね、
今週は、切り上げるとしますか。
はい。
はい、じゃあ今週もお相手は、
ラーメン大好き&コーラ大好きラーメンさんと、
週末だけ料理しております、ノブがお送りしました。はい、じゃあまた来週。
さよなら。Adiós.